エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
新元号が決まった影響でですね、
はい、
万葉集が売り切れとい
や
なっているらしいんですよね。
絶対探せ当てらんないでしょ、そんなの。その部分
ねえ、なんていうか、我々は21世紀に生きてるんではなかったのかっていうね。
ああ、電子版もあるんですかね。検索一発で結果があるみたいな。
そうね。
例はパチッみたいな。
パチッ。
多分ね、デジタル化する仕事がこれ出るんじゃないですか。
そう、そうね。
うん。
うん。使われてない感じとかがないといいね。
確かに。
うん。まあ、そんな。我々は21世紀に生きているわけですけれども、
はい、
最近どうですか？
そうですね、令和元年になったということで。
いや、まだですけどね。
あ、まあ、そうかそうか。途中からはやめてもらえたら、やっぱり1月1日でいいじゃんっていう。
まあね、まあ、もともと、年度末っていう考え方があるもんだからね。
ああ、そうね。
うん。
わかりました。まあ、じゃあ、まだですけど、だから、はい、まだ一発目の放送じゃないんですけど、ね。
ないです、ないです。
はいはいはい。
はい、
私、常々スタンフォード式について言及してるじゃないですか。
はい、してますね。
何でもスタンフォード式をつけると、
はい、
なんだかそれらしくなるぞっていう、
うん、
言ってましたけど、なんかちょっとそれ以上にそそるものを発見してしまいまして、
お、なんすか？
KGB スパイ式っていう、記憶術の本があったんですけど、ちょっとね、こう買おうと思ったんですけど、ノウハウ本ではないんですよ、なんか。もっと、こうもうね、ケーススタディ的に、こう、ちゃんと、課題を解いていかないとダメなんですよ。
ああ、なるほど。
なんか資料とか読んで、後でその、うん、あれあったかなみたいなことで、
はいはい。
いや、じゃあスパイ養成なんですよ。
ドリルなんだ。
そうそうそう。
はいはいはい、はい。
だから、ちょっとね、すぐに読めないんで、まだ買ってないんですけど。
ああ、これか。スパイスクールって書いてあるじゃないですか。
あ、そうです、そうです、そうです。
あのプーチンも学んだ命がけのビジネススキルって書いてあります
よ。そうそうそう。かなりそそるでしょ、これ。これはスタンフォード式を超えるなと。その枕言葉で言うとね。
命かかってますからね。
そうそうそう。
はい。
所詮あっちは遊びですからね、大学ですからね。
そうですね。留年できますもんね。
そうそうそう。うん、こっちは死んじゃうんだからって。本当ですよ。だから、これね、でも KGB 式はね、てかね、私の個人的なあれなのかもしれないけど、
うん、
なんかね、スパイ憧れがやっぱあるんですよね。
ああ。
CIA 式もいいですけど。
はいはい。
でもやっぱ KGB 式の方が上だなっていう。
厳しそうだもんね。
そうそうそう。うん、なんか明かされていない感じがあるんじゃないですかね。
そうね。
うんうん、
謎の実験の結果分かったことがね。
そうそうそうそう、そ
う、うん。反映されてる気がするもんね。
なので、ちょっとこれを、展開していった方がいいんじゃないかと思って。
お、
いや、今、記憶術ですけど、
うん、
ダイエット法もあってもいいですよね。だってそう、例えばほら、潜入するにあたっても、お前、1週間で10キロ痩せろみたいな、こともあってもおかしくないですよ、KGB なら。
そう、目立たないようにね。
そうそうそう、そう。うん、逆に、その、KGB スパイ式メイク術とかもあってもいいと思うんだ
よ
ね。
あ、それはマジモンですよね。
マジモンであるでしょ？
うん、変装術です。
そうそう、うん。案外これ多角経営できますよ、この本一冊で。
そうだね。
うん、
スパイがやりそうなことは大体できそうですもんね。
うん、だから、何ですか、枕営業の仕方とかね。KGB 女スパイ。
そう。
時期で、みたいな。
懐に入るにはっていうね。
そうそうそうそう。
うん、
とか。
うん。
もういいでしょ、これ。
いいと思いますよ。
まだね、スタンフォード式が、なんていうんですか、まだ多いんで、
うん。
そろそろこれをこう、脅かす存在になってくるんじゃないかなと。
そうだね。だって、スタンフォードって言ったら、どんだけ人が出てるんだって話じゃないですか。
うん、そうなんだよ。
こっちはもっと選ばれしもんですからね。
そうそうそうそう。
うん。
そう、だって、スタンフォードの授業って、まあ、そんなに貴重じゃないかもしれないもんね。
あ、まあ、そうかもしれないね。
そうそう、まさに卒業生何百万人いるんだみたいなことだから。
そうです。全員が、うん、もうすごい優秀なわけでもないでしょうからね。
そうだね。
うん、
KGB はやっぱある程度のレベルじゃないと多分死んじゃってるはずだから。
そうですよ。粛清もありますからね。
じゃああれね、KGB スパイ式処世術。
ああ。
粛清を受けないように。
そうね。どうやって上司をごますっていくかっていう。
根回し術と。本当はスパイは戦っちゃいないんだと。
そうだね。
すべては根回しなんだよ、みたいな。
あ、でもなんか、なんていうか、忍術に通じるものがあるね。
うん。
うん。忍者は戦ったら終わりじゃないですか。
ああ、そうだね。
うん。結局のとこそこですよね。
そうなんだよ。そう、回避できる能力が優れてるってことが、そう、重要なんですよ。うん、だから守備力だからね。
そういうことですよね。
本当はね、守備力がね、実は重要なんだけど、それだと、アピールしないので、映画とかはもう攻撃的なんですけど。
そう、爆発しますけどね。本当は誤信の方が大事ですからね。
そうそうそう、そ
う。うん。渋川豪樹だ。
日本で言えばっていう。
そうね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。
最近、もうワイヤレスイヤホンが流行りすぎじゃないですか。
あ、私も持ってますよ。
私もワイヤレス、ヘッドホンは私はしてますけど、
はいはい。
アップルのね、なんだっけあれ、ポッドイヤー、あれ、エアポッド。
そうですね、ポッド。
あれのせいでみんな流行りまくってますけど、
はい。
あれの弊害がありますよね。
何すか？
独り言言ってるように見えて気持ち悪いっていう。
ああ、通話するとね。
大丈夫かこんな人みたいな。思うわけですよ。
それはね、Bluetooth が出てきた時にも思いましたよね。
よりでも今のは目立たないから。
そうね。
で、あれをね、だからなので、もう今後どうなるかって流れとしてどうなるかっていうと、
うん、
携帯が大きくなるしかないと思うんですよ。
は
もう肩掛け携帯みたいになってて、俺は電話中だよ、通話中だよってことをアピールしないと。
電話はあるぞと。
そうそうそう、気持ち悪いから。う
ん、なるほどね。
かといって、イヤホンでかくすると、こうら、重たくて大変だから。
それはもう耳に乗っかりませんよ。
うん、だから、携帯を、あ、そうかね、iPhone を持たずに話してるわけだね、みんなね。
そうでしょうね、もちろん。
頭の上に置くとかさ、なんか、マナーとして。温泉に入るときタオル上に置くじゃないですかっていう。
ああ、はい、はい。
あれと一緒で、その、気持ち悪いから、もう、電話、通話ちょうだい俺はっていう、アピール。
わかりやすくしてほしい。
うん、そうそう、してほしいんですよ。
はい、はい、はい。相手の声が外に出ちゃえばいいんじゃないですかね。
そうなんだよ。だから、会話してるように、だからカフェとかで話してさ、
うん。
二人で話すことあるのにさ、電話すると怒られるっておかしいよね、やっぱね。
そうだよね。それはまあ電車とかも何でもそうですよ。
だからスピーカー本みんなすればいいんだ。向こうにも一応言っといてさ、もうこれスピーカーにするかなって。
はいはいはい。
そこら中で、なんていうの、こう、なんか、会話があるみたいに思えれば、
うん、
いいんじゃないこれって。
対面で話してると何が違うんだと。
そうそうそうそうそう。もうちょっと行けばほら、3D ホログラムみたいな時代が来るわけだから。
あ、もう相手の顔も見えるぞと。
そうそうそ
う。
う
ん。
もうそこまでの、なんていうんですか、準備段階としていいよね。スピーカーフォン。
うん。一回チャレンジしてみたらどうですか？
どう思われるんだろうね。つわものと思われるのかな。
あいつって、電車の中で何やってんだろうっていうね。
むずく。だから、音質が悪いのがいけないんだよね。
あ、そうだよ。
もう絶対そこにいると思うように声が出れば。
うん。
でもちょっとね、電車なんてみんな見ないから、上をさ。
はいはい。
ああ、誰かと話してんだって。いるんだ、二人っていう。
うん。
こうなればいいわけでしょ？
そうだよ。テレビだって 4K になって本物と区別がつかないみたいな話はあるじゃないですか。
そうそうそう。
ね。音声もすごい立体的になってさ。もうあたかも本当に隣にいるかのように。
そうするとほら、無言の人隣に置いとけば、あの人友達なんだっていう。背中から見たらそう思うでしょ。
こっちは知らない人同士だからね。
そうそうそうそう。う
ん、あの二人友達なんだな。
そうそうそう。
うん、口動いてないけど。
で、場合によっちゃその人が、さらに他の人と話してれば、もう4人で話してるのかなみたいになるわけ
です。まあそうですよ。仲良しグループだってことになりますよ。
そうすると電車も、なんていうの、なんか、賑やかでいいかもしれないよね。
そうね。
なんか外国人に言わせると、電車が静かすぎて気持ち悪いっていう。
ああ、そうです。
話せない。逆に、こう、ちょっと話すと注目されちゃうから。
うんうんうん。
でも旅行者なんてやっぱ話したいじゃないですか。
そうですよ。
これあれ見てとか言いたいから、なんか図書館のようだって聞いたことがあるんですよ。
そうだよ。だってあんだけ乗ってんのにみんな無言ってなんだって話ですよね。
やっぱちょっとずつこれ入れてってさ、
うん、
もうだからな、なんだか映画とかも動画とかももう音出してみるとか、
うんうんうん、
みんなが出せばいいわけですよね。
そうです。少数人数だけやってるからちょっと気に障るわけですよね。 それこそほら、図書館にいるときに喋ってるやつがいるのが気になるのと同じ理屈ですから。
そうだそうだ。だから、なんですか、あ、わかった。そういう車両を一個作ればいいんだ。
あ、ガヤガヤシート。
うん。
うん。
ガヤガヤ席。ガヤガヤ車両。うん、案外需要あると思うんだよね。
そうだ、朝から暗くなったりしなくていいじゃないですか。
うんうんうんうん。うん、そうそうそうそう。あと、軍艦マーチかけるとか、なんかどうですか、その車両は。
むしろ悲壮だよ、悲壮。
そうか。
うん。月月火水木金金じゃないですか。バブルに戻れっていう話ですよね。
まあ、それあれとしても、逆にそう、車内に音楽流すとかどうなの？
ああ。
喫茶店風。
あ、そうだ。なんかジャズみたいなね。
そうそうそうそうそう。
うん。
なんか気にならなくなるかもしれない、いろんなことが。
そうだよ。薄くかかってりゃいいんだよね。
うん。なんかそこって、今のところないねっていう。
ないね。あの、集中するためにカフェの BGM みたいなやつ売ってるじゃないですか。
は
い
は
い、
うん、ありません。
なんかガヤガヤしてるだけの BGM。
うんうんうん。あれを何
です？あれをかけちゃえばいいんだよ。
誰も喋ってないのに、ガヤガヤしてる車両。なんかでもね、こういうの、そういう風にすると、隣の人と話、知り合い人でも話す可能性高くなると思いますよ、多分。
そうだよ。ちょっと心に変化が出るよね。
そうそうそう。ちょっとあのギスギス感は薄れるかもっていう気がするんだよね。
そうだよ。みんなおばちゃんみたいになるよ。
うんうんうんうん。
あら、あんたどうしたのみたいな。
おばちゃんを投入しますか。JR としては。補助員みたいな感じで、
ね。ぶしつけなおばちゃんをね。
各車両に3人ずつっていう。そうするともう、もはや、シャン君を喋るのが普通だみたいな風潮ができたらもう、お役御免ですけど。
あ、そうだね。で、今ほら、エスカレーターに右側に止まる人がいるじゃないですか、たまに。
あ、俺はそういう、もう、こういうのは、おかしいと、その、みんながこっち歩くのおかしいみたいな。
そうだし、それを、あの、結局あれやられるとエスカレーター痛みやすいらしいですね。
うんうんうん。
だから右側も座っ、あ、た、右側も立ち止まってほしいってことで、わざと立ち止まる役の人を配置してる時があるんですよ。
ええー、すげえな、それ。
うん。あれと同じでね。
じゃあ、それを、その人、暇そうだから、両方やってもらいましょう。
上まで行ったらね。
そうそうそう、帰って、また電車乗って喋って、みたいな。おばちゃんでいいじゃないですか、それ。
おばちゃんでね。うん。スーパーの袋かなんか持ってる感じでね。
そうそうそうそう。う
ん、安かったのよ、みたいな人。
そうそうそうそう。
うん、無差別にガンガン喋りかけてくる人ね。うん。
案外いいと思うんだよね、これ。
まるで生ハゲのようにね。うん。
狙われるんだ。
目合っちゃったらね。
目合うと来るから。
もう最後です。
寝てる人も起こすっていう。ちょっと寝てる場合じゃないわよ。
ほら、景色いいじゃないみたいな。迷惑だね。
今日は富士山が見えてるわよ。たまにあるじゃん。
いいことあるかもよみたいなね。さて、それではニュースの方行きましょうか。
はい。
冒頭に原稿の話なんかをしましたけど、
はい。
やっぱりこう、おめでたいムードなのかどうか知りませんけど、
うん。
ニュース少ないんですよね、今週。
自粛モードではなく。なんかトップニュースがそれだから、ちょっとみんな、出し渋ってるわけじゃないですかね。
そうね。今出しても埋もれるだけだからね。
そうそうそうそう
そう。うん、そうすると、小ネタがちょっと不足気味になるかもしれないですね。
なるほど。
3月27日。読売新聞、TWICE ファン、グッズを万引き、
うん。
韓国のアイドルグループ、TWICE のグッズを万引きしたとして、警視庁が共に16歳の飲食店の店員とコンビニの店員の少年を窃盗容疑で逮捕していたことが分かりました。
うん、
2人は容疑を認めていて、TWICE のファンだった。韓国に行く金が欲しかったと供述しているということです。警視庁幹部などによると、2人は昨年12月、新宿のアイドルグッズの専門店で、トゥワイスの缶バッジ10点などを盗んだ疑いだということです。マッチポンプですよね。
自分で欲しかったわけじゃないんだね。10個だもんね。
これはね、売ってたみたいなんですよね。
普通、そういうことはあんましないよね。ファンだったらね。
そうですよね。だから、ファンの対象のライブに行くために、ファングッズを盗んで売るって。
なるほど。
構図ですよね。
これ韓国に行ったら会えるんですかね。
あ、 そうだよね。確かにそうだ。本当に会えるのかな。
行くだけでいいんだろうかっていう。
焼肉食って帰ってくるみたいな。
そうそうそうそう。近くに感じられたみたいなことを言うんですかね。
ああ、同じ空気がね。吸えたからいいんじゃないかと。
そういうことなのかな。ちょっと勘違いしてんじゃないですかね。
日本であんま聞いたことないタイプですよね、これね。
うん。
うん。なんかほら、ジャニーズファンの子は、ジャニーズのライブ行くのに、ジャニーズグッズを盗んで売りさばいていたみたいな、ことはないですもんね。
欲しくてっていうのはあると思うんだけど。
あ、それはもちろんね。
ね、ファンだから。なんかそのうちそっちがなんか本職になっちゃうともうファンじゃなくなっちゃいますからね。なんかちょっとそれは、悲しい感じになっちゃうからね。
そうね、昔は好きだったんだけどね、と。
うん、もう商売になっちゃったんだよね、みたいな。
今はこれは全部お金にしか見えないんだよね、っていう。
悲しい、
ね。3月27日、東海テレビ。マンションから汚物、少年二人を書類送検。去年12月、名古屋市のマンションに無断で侵入したとして、19歳と18歳の少年二人が書類送検されました、
うん。
少年らはマンションの屋上から汚物を撒き散らし、その様子の動画をインターネット上に投稿していました。捜査関係者によると、二人は去年12月、名古屋市のマンションの敷地内に無断で侵入し、屋上から汚物を撒き散らす様子を撮影し、インターネット上に投稿したとして、警察はこの動画などから二人を特定。二人はマンションの住人ではありませんでした。
うん、
調べに対し二人は、急に催したから、面白半分でネットに上げたと話しているということです。
やばいやばい、催してきたって言って、こう、屋上に上がんないとっていうことなんですか。
あの、最初からその屋上に上がったのは、何か別の遊ぶ目的だったみたいなんですよね。
ああ。
うん、なんかこう、カードを投げて遊ぶために入ったと。
それもまた問題だけどね。
それも別の問題ですけどね。
あ、まあ、トイレもないしね、と。
もちろん、屋上にはね。
でも、催したってぐらいだから大きい方なんだろうね。
そうですよね。汚物ですからね。
これは、それで、ね、みんな見たいもんじゃないと思うけどね。
まあ、破天荒ぶり？
ああ、そういうことか。
みたいなことか。
迷惑だからね。どうしようもないですね。
この撒き散らすっていう表現がどういうことを指してるのかっていうのが気になるところですよね。
手で掴んで。
お、
やっぱりこれなんか相撲取りが節分の時バックみたいな感じですよね。なんか巻きますよね、豆とか。
もう手一杯に掴んでね。
そうそうそうそう。
っていう感じで投げる。
はい。
うん。
そういうイメージですけどね。
イメージはね。確かにまあ、振り巻いてたって言うんだったら、掴んで投げなきゃダメでしょうね、やっぱりね。
自分も汚いと思うんだけどね。
ねえ、そう思う、
ね。大丈夫なのかね。
まさかケツだけ出してたってことですかね。
ああ。
マンションのヘリから。
危ない。よく出るもんだね、そうでも。
そうね。ケツの穴はでかいね。
うん。
うん。根性は座ってますよ。3月27日、サンスポ。僧侶が白バス営業疑い。島根県警は27日、無許可で有料バスを運行したとして、道路運送法違反の疑いで、僧侶74歳を逮捕しました、
うん。
容疑を認めているということです。逮捕容疑は昨年10月と12月、住職を務める寺の中型バスに有料で客を乗せて、四国88箇所霊場を巡るツアーや、兵庫県でカニを食べるツアーを実施した疑いです。県警によると、ツアーの参加者は主に近所の住民や檀家などで、カニのツアーは寺のホームページで一人8500円の会費で参加を募っていました。白バス営業をしているとの情報があって、県警が裏付け捜査をしていました。
うん、
寺の運営で金銭的に困っていたと見て調べを進めています。と。
ああ。
いうことですね。
よく考えついたね、でも。あるものとしちゃ、このバスがあるね、と。
このいつもちょっと遠い墓まで行くやつ。
うん。
うん。
じゃあ、これでなんかできないかなってなったら、やっぱり、88箇所回ったらいいねってなったんだね。ちょっと関連性もあるしね、と。
仏教つながりでね。うん。島根から四国へ。うん。
まあ、うどんも一緒に食べれるし。
食べれるしね、
うん。
うん。ツアーとしては悪くないと思います。
で、評判だったので、
はい。
次は兵庫に行くと。
カニを食べに行こうと。
うん。
うん。
悪乗りしてますよね。 そっちも何かしらのさ、寺とか回れよって気がするんです
よ、ね。そうだよ、せめてね。うん。カニだけ食って帰ってくるんじゃねえやって話ですもんね。
修学旅行はそうじゃないでしょっていう。一応入れるじゃん、ちょっとっていう。その学習的な要素もね。
そうですよ。文化的なとこに触れなさいよと。
それを入れないのがちょっともうダメだったんじゃないですか、
ね。ダメですよ。ねえ。パフィーじゃないんだからって話じゃない。
しかもこれをやると儲かることに気づいちゃったんだ。
8500円は相場なのかね。
いやでもバス自前だし自分で運転するんでしょどうせ。
そうだろうねきっと。
そうなると本当に向こうで払うやつだけだからさ。
ああそっか。
そんなに高くないでしょう。
まあ、島根兵庫間のガス代はまあとりあえず無視するとして。
そんなに高くないと思うんだよね。
ねえ。まあ一人5000円もあれば食えるか。
だそこでちょっとまあそれぐらい儲かる計算ですよね。
か裏で握ってますよね。うん、カニ漁師と
直でね。これ
なんか祈ってやるからみたいなね。
ああ、
うん、豊漁を。うん。
これ完全に旅行業だもんね。
これはもうね、JTB ですよね。うん、住職ツアーバスですよね。
住職と行く必要あんのかって普通思うんだけどね。ありがたいのかっていう。
多分バスガイドはいないでしょうけど、途中ありがたい話は聞けるでしょうね。
あ、言いそうだね。ね。なんかしらね。それでさ、パワースポット巡りとかするべきだよね。
ね、やるならね。
やるならまださ。
うん。それ、せいぜいさ、やっぱ中国地方の霊場を巡るみたいなさ、
うん、そうそうそうそう、
昔から多分あの辺はそこそこいろいろあると思うんですよね。
歴史があるんだからさ、
うん、
ちょっとそこでね、まああんまりそれだと集まんなかったのかもしれないね。じゃあカニでって言ったらわーってきたから、やっぱり
島根よりカニかと。
うん、やっぱ食べ物だねってなったかもしれない、ね、
なったかもね。
次はイチゴ狩りツアーとかですよ多分、ね、おそらく。
3月28日、名古屋テレビ。女性用下着などを盗んだ疑いで男を逮捕、
うん。
名古屋市の集合住宅から女性用下着などを盗んだとして男が逮捕されました。
うん、
警察は男の自宅から女性用下着など約280点を押収しています、
うん。
警察の調べに対し容疑者は、下着を盗んだことはあるが、逮捕された容疑についてはわからない。と供述しているということです。
お前の言ってることがわからないよってことなんですけど。どういうことですか？過去にはあるよってこと？
そうですね。たくさん盗んでるんで、今回逮捕された容疑はそれかどうかわからないと。
そういうことか。俺は混乱していると。
どれのことなんだと。
そうそうそうそう。うん、ちょっと待ってくださいとデータベースに照合しますから。PC を開くっていう。
何色の何サイズですか。
ああ、それは ID は何番ですかねみたいな、そういう。
そうだね。そっからこう逆引きしていくんでしょうね。
バーコード管理しているみたいな。ピッとか言って。でもそういうストーリーがないとこういうのって面白くないと思うんですよ。その興奮とかって。
物だけ溜め込むのは違う病気ですよね。
だからやっぱこれは、このシチュエーションで撮ったこれとかさ。
はいはい、はい。
多分何かしら、まあね、記録してそうですよね。手帳とかさ。ね、
忘れないうちにメモっとかないとね。
そうそうそうそう。うん、
そういうコストはもう抜群に下がりましたからね。
確かにね。
うん。もうガンガンクラウドに。
クラウド押収だよね。クラウド操作。
ですよ。もう、Google ドライブに、
うん。怪しい画像が上がったら、通報してくださいみたいな。
そうですよね。まあ、プライバシーの侵害ですけど。
戦いますね、そこは、最高裁で。
Google もね。結局のところ、ストーリーだからね、やっぱり。
だって、じゃなきゃただの布なんですからっていう。
ねえ。AV だってやってるとこだけみたいなのはつまんないじゃないですか。
パッケージの、この、説明がなきゃダメですよね、やっぱ
り、ね。そうですよね。ストーリーとシチュエーションですから、やっぱり。
無印良品みたいな作品は多分ダメですよ。ちょっと、文字ないみたいになっちゃうわ。表現するならやっぱりドンキホーテ的なね。いろいろ書いてあるみたいな。
そうね。ポップ的で要素がね。
う
ん、
そうそうそうそう。うん
3月28日、 神奈川新聞、消火器盗んで元校長宅に散布。前任校の元校長自宅前に盗んだ消火器で消火剤を散布するなど嫌がらせをしたとして、横浜市教育委員会は28日、市立小学校の男性教諭50歳を停職3ヶ月の懲戒処分にしました。教育委員会によると、教諭は2017年4月2日頃、住んでいた賃貸住宅に設置されていた消火器を盗んで、元校長の自宅前に散布。神奈川県警南署に器物損壊と窃盗容疑で逮捕され、横浜簡易裁判所から罰金20万円の略式命令を受けました。インターネット上に前任校や元同僚への誹謗中傷も書き込んでいたということです。
いやー、よく先生やってますね、これね。それは学校の不良側がやることであって。
はいはいはい。
とがめる立場だろうっていう。
先生といえどもね、成人じゃないんやでっていうね。
うん、どんだけ嫌なことがあったんですかね。
でしょうね。きっともう腹に据えかねたんでしょうね、これは。
その校長が一体どうだったのか。
ねえ、前任校の元校長じゃないですか。ねえ。だからその、校長自体も辞めてるわけですけど、この男自体の前の学校でもあるわけですよね。
そうね。
これ絶対一悶着あったと思うんですよ。
それはちょっと知りたいね。
そこが知りたいとこですよ、やっぱりね。この男絡みで校長辞めることになって、で、この男も左遷みたいなさ。
ああ。
なんかそういう事実があったくさいですよね。
ありそうだね、これね。ね、
多分ね、ずらつかんだぐらいのことやってますよ。当時から。なんかそういうね、本当は火種があったんですよ。そういうことになる原因がね。
うん。
うん。そこをちゃんと聞いてあげてほしい。
そうね。
はい。
うん。ちょっと校長側にも何かあるかもしれないからね。
そうですね。校長にも言い分があるでしょう。
当時校長は消火器を噴布していたみたいなね。この人に向かって。噴射みたいな。
あそこの学校は狂ってるっていうね。うん。おかしいっていうことでやめたのかもしれないね。
おはようございます、シューみたいな。
ブバーって。
これが日常茶飯事なんだよっていう。とんでもない学校だ、みたいな。誹謗中傷ではなく事実を書いただけです、みた
いな。3月30日、毎日新聞。ティッシュ高すぎ、大阪刑務所に弁護士会が勧告。
うん。
刑務所内で受刑者に販売されている日用品が高額すぎるとして、大阪弁護士会は29日、大阪刑務所に改善を勧告しました。
うん、
弁護士会と刑務所によると、受刑者は支給される日用品に加えて自費でも指定の業者から購入できます。
うん、
以前は財団法人が販売していましたが、2011年末頃に東京の会社に変わり、高額な商品が増えたということです。
うん、
2016年時点での価格は、歯ブラシ1本181円。ティッシュ800枚入りが594円、
うん、
男性用パンツ1枚が702円など、
うん、
いずれも財務省が公表している堺市での一般的な価格より大幅に高額な商品でした、
うん、
この会社は法務省の指定を受けてほぼ全ての刑務所で日用品を販売しています。大阪刑務所は価格は業者が決めている、適正と考えているが勧告は受け止めるとしているということです。
これは高いよね。
ティッシュ高いですよね、これ。うん。
これは明らかに癒着ですよね。独占できないでしょ、普通こんなの。
ねえ。
いや、おかしいよ。
また800枚入りってなんでそんな多いのっていう。普通箱ティッシュって400枚だよね。
多分ね。
うん。倍入りですよ、倍入り。
どんなものが高額かっても知りたいよね。
日用品だからね。
まあ、あれじゃないですか。でも、ゲームとかでも、ほら。
あ、
重要なアイテムは高いじゃないですか。
なるほどね。
道具屋とかで買うにしても、武器屋とかでも。うん、で、多分、ヤスリとかはもう20万円とか。ちょっとこれはちょっと使い道がすごいなっていうやつはやっぱ高い
んです。何年いたら買えるんだっていう感じの。
そうね。夢のアイテム。
うん。鉄パイプとかね。
そうそうそうそう。
うん。これは高い
です。武器系は高いよね、やっぱね。うん。
まあ、刃物はさすがにないとは思いますけどね。うん。ペンチぐらいはね。
そうね。
うん。きっとあるですよ。
ねじ回しとかね。 使い方はお任せしますみたいな感じのやつね。
そうね。うん、道具屋の店主がね。
そうそうそうそう。うん、使い道は聞かねえよみたいな感じの道具屋が来るんですよ。
それ刑務所っていうか、あの地下帝国ですよね。
そうだね。うん、運び屋的なやつがいるよね。
うん、単位がペリカンですよ、きっと。3月30日、NHK、ベーグルを切った写真をめぐり、全米で論争に、
うん。
ニューヨークのソウルフード、ベーグルをめぐって、細く縦に切った写真がネット上に投稿されたところ、
うん、
犯罪行為だといった批判が相次ぎ、全米を挙げた論争に発展しています。ベーグルは横から切れ目を入れて、チーズやサーモンなどを挟んで食べるニューヨーカーに人気のソウルフードです。
うん、
このベーグルを細く縦に切った写真を、アメリカ中西部のセントルイスに住む男性がツイッターに投稿。セントルイススタイルだと職場で紹介したら大好評だったとコメントしました。すると犯罪行為だとか食品への攻撃をやめろといった批判も相次ぎ、たちまち9000を超えるコメントが寄せられました。これに対してニューヨーク市警察の幹部も、市民からの通報に感謝します、しかし我々が所管するニューヨークではベーグルが縦に切られることは決してありませんと投稿し、事態の収拾に当たっているということです。これ実際の写真見ると結構グロテスクなんですよね。
まあ、見たことないよね、その切り方。
ね。うん。コッペパン2つに割るみたいな感じかな。
まあ。
なんか食パンのこう、輪切りみたいなのが普通じゃないですか。
ああ。
あれを違う方向から切る感じかな。
はいはいはい、まあ、確かに、ああいう形のものをそっちの方向に切るかよっていうのは確かにあるよね。
そうね。まあ半分ならまだしもね。
うん。うん、千切りでしょ？
そうそうそう。
まあ、とは言ってもどうやって食べたっていいじゃないかと。
まあね。
胃の中では一緒だみたいな。そういうこれをじゃあフードプロセッサーにかけちゃえみたいな人も出てくるんじゃないですか。
もうね、ここまで来ちゃったらね。
スムージーだみたいな。
うん、こういう論争になるとそういう、こう派手なことやるやつに出そうですよね。
うん
うん。で、なんかこう切っただけで、何も挟んでなかったんですよ、この写真。
うんうんうん、
結局、その、縦にたくさん切ってるんですけど、
うん、
間に挟んでもいなければ、なんか何か料理した形跡もないんですよね。
あ、
それがね、特に、こう、論争の幅がありすぎるっていうか。
なるほどね。
うん、か新しいベーグル料理だぜ、みたいなことを言ってればね。
あ、
うん、少しはマシだったかもしれないね。
ちょっとただ単に、おふざけ感があったから、
そうそうそう。
茶化されたと思って怒ってるわけですね。
そういう感じだよね。
違う、これ寿司をフォークとナイフで食べてる写真とかと一緒だね。
ああ、そう、日本人にはね。
何をしてるんだ寿司が泣いているみたいな、そういうこと。
そうそうそう。わーわーって来るよね。
言い出すわけ。
絶対に来るよね。うん。フォークで刺して醤油につけてるんですよ。
そうだよね。これは同じようなことが起きがちだね。
まあそういう文化的な衝突ですよね。
うん。
うん。3月30日、CNN、ニコラス・ケイジ離婚。
ああ。
4度目の結婚を最近にした米国の有名俳優、ニコラス・ケイジさん55歳が、その4日後に婚姻関係の取り消しを裁判所に求めていたことが30日までに分かりました。
うん、
ケイジさんは、今月23日にアメリカ・ラスベガスで挙式し、その日に結婚届を出していました。
うん、
最初の結婚は1995年から2001年で、2度目は2002年ですが、4ヶ月で離婚。2004年に3度目の結婚をし、息子1人が誕生したものの2016年に破局、
うん。
前の恋人との間にも息子が1人いるということです。
うん、
恋大きいみたいな話をすればいいんですかね、これは。
いや、相変わらずこの人やっぱり私生活はめちゃくちゃですよね。もう、借金まみれだしね。
まみれだしね。うん、あの人の良さそうな顔からはね、
なんかちょっとやっぱりちょっと違うんだよね。
なんか違いますよね、想像できないというか。
だからなんていうの、映画の中の方が作っている、
うん、
作って普通の人なんだと思ったわけ。
あ、そうね、
普通はさ映画の中ではっちゃけるわけなんですけど。
そうだそうだ、
逆なんだよね、この人は。
そうだね、うん。仕事行くのにスーツ着るみたいな感じに近いのかな。
そうなんじゃない。だってね、もう全部お金も使っちゃうし、何十億も。
ねえ。
ビートルズマニアかなんかでしたね、確かね。
ですよね。
うん。
泥、う、酔、ん、して違う人の家にの入ろうともしましたよね、確かね。
そうそうそうそう。
妻を連れて入るみたいなことしましたよね。
で基本的にはこの人のドキュメンタリーが一番面白いはず。映画よりも。
プライベートでね。
よっぽどね、激しいアクション映画みたいになっちゃうと思いますよ。
なると思うね。なんでこんなに恐竜の化石あるんですかみたいな。
そうそう。なんで日本にいて、変なアニメキャラとか買ってんですか。
そうだ。なんでファンだらけにばっか来るんですかと。
そうそうそう。絶対ドキュメンタリーの方が面白いと思うんだけどな。
そうね。
うんうん、
ぜひそれを誰か撮ってほしいですね。
うん、だからそろそろね、うん、お金もなくなって次の出演作って言った時に、
はいはい、
たまたま出演作なければ、
あ、そうだね。
で、OK すると思うよ。多分。
そうね、
うん。
うん。
なんかあれだね、
ん？
警察24時みたいな感じで、
あ、そう
ね。ニコラス・ケイジ24時みたいな。密着。
24でね。
当然、警察沙汰もあると思いますしね。
そうだね。
うん。
絶対ありますよ。
絶対警察出てくると思う
しね、うん。フェラーリで衝突とかしてますよ、きっと。
そうそうそう、
うん。だって最近ピラミッド買ってましたよね。
うん。墓作ったか、買ったかしてましたよね。
してました
もんね。古墳みたいなやつ。頭がやっぱちょっとおかしい
ですね。ニコラス・ケイジから目が離せませんね。
離せませんね。
はい。映画からは結構目離してるんですけど。
見なくていい映画ばっか出てますからね。やっぱりお金がないんだなっていう。
そうね。最近見るべきなのは、俺の獲物はビンラディンぐらいですかね。
ああ、そうですね。
うん、3月30日、NHK。詐欺グループの拠点が明らかに。タイ。
お
う。タイで振込詐欺のグループと見られる日本人の男15人が逮捕された事件で、グループが拠点にしていたと見られる住宅の内部の様子が明らかになりました。リビングの壁には、ネガティブにならない、絶対に稼ぐなど、葉っぱをかける文言や目標までの進捗率などが書かれた紙が貼られていました。部屋には、床掃除、整理整頓などと書いた紙もあり、男たちが共同生活をしていた様子が伺えるということです。意識の高さでは明らかに負けてると思います、ね、こんなね、ブラック企業の営業グラフみたいなもんですよね、これは。うん。何は金融道みたいな世界ですよね。
すごいね、これ。
ねえ、こんなん貼ったことないですよ。
整理整頓とかもいい、すごいね。
ねえ、総務課かっていうね。
うん、案外きっちりした人がいるね、なんかね。細かい人がいるね。
やっぱこう、決められた時間働かないとね。
ああ、う
ん、
そうね。
やっぱ儲かんないですから。メリハリつけた感じですよね。
すごいね。
ねえ。あなたも床掃除、整理整頓って貼った方がいいですよね。
貼ってもうまくいかないと思うんだね。その紙が剥がれて床を怪我しそうで。もう余計汚れちゃうよ、ね。
ゴミになるだけだね、
うん
うん、なんか前向きになる言葉とか貼ってますか普通。
でもよくこういうところって必ず貼ってますよね。
あ、
その営業もそうだけどね。
やっぱこう意思の疎通を図りづらいんですかね。
あれでいけるんだったら、ね、あんま苦労しないと思うけどね。
やっぱこう目標をこう共通化してみたいな。
そうだね、
うん、
だからちょっともしかしたらそう、でもネガティブにならないってすごい、ね。何なんですかね、それは。
ポジティブメンタルアティテュードですよ。
これだから、やってるとネガティブになるんでしょうね、やっぱり。
ああ、何やってんだろうと。
気がやっぱりめいるんですよ、ね。当たり前ですけど、おじいちゃんとかおばあちゃんを騙してるから。
なんかこう、いいことしてる感出さないと。
うん、そうそうそうそう。
続けらんないんだろうね。
これはなんかいいことなんですよ、本当はっていうことなのかな、
ね、なんかこの間、NHK の再現ドラマみたいなやつで、
うん、
その、要は、年寄りが金を貯め込んでるから俺たちが貧乏なんだと。
なるほどね。
それを引っ張り出すんだ みたいなことを言ってたんですよね。
で、それに近いね、これね。
そういう感じかな。
葉っぱをかけて、なんかいいことしてるんだ、そうそう本当は、みたいな。
と見せかけてるんでしょうね。
大義名分ですね。
もう自己催眠ですよ、これは。
なるほどね。
うん。そのやる気があったら別の逃げ道があるんじゃないかと私は思いますね。
こんなところでタイでね、みんなに集まってなんてね。
これコールセンターでしょ、要するに。
そうでしょうね。
ね、コールセンターを地方に置くみたいな感じですよ。
これはすごいね。
ね、IT 会社に電話したらタイに繋がりましたみたいなことですよ。
うんうんうんうん、うん。うんいやなかなかこう捕まりづらいだろうから、これ大変ですね。
これは大変ですよ。この間からさ、その、かけてるやつが、うん、点々と高速を北上してたみたいなニュースがあったじゃないですか。
うん、
そんなのは時代遅れなんですよ。
国境を越えろと。
そうです。今やオフショアです。
これはなかなか大変になってきたね。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは電話。3月24日、大分県、午後4時頃。女性の携帯電話に1億4000万円が当選したので、保証金として電子マネーを購入してください。というメールが届き、約50万円分の電子マネーをコンビニで購入するように指示されて、お金を騙し取られる被害が発生しました。買ったんだ。
買えたんだ。
ねえ、1万円のやつ50枚ですよ。
それ、店長呼ぶよね、普通ね。
ねえ。え？って思いませんかね、これ。
いや。バウ、
なんかこうほら、大手のコンビニは大体そういう指導してると思うんですよね。
うん。
なんかこう、何万円以上のやついっぺんに買うときはみたいな。大分のローカルチェーンだったのかもね。
そこに電子マネーあるかね。
ないかね。アマゾンカードぐらいはあったのかもしれない。
50枚も置いてあんのか、あれ。
在庫切れですよね。もしかしたら他の人は買わないんで。
ああ、余ってたんだ。
余ってたのかもね。
普通はそんなに買えないから、これうまくいかないはずなんだけどね。
50回ピッてやんないとダメなんですよ。
それバイトが値を上げるよね。こんないらないでしょって言わないと。
勘弁してくださいよ
と。うん、そうそうそう。一回一回買いに来ればいいでしょっていうさ。
ねえ。だからその、騙されるのはお年寄りだけじゃないっていうことでね。
保証金ってわけわかんないよね。
ねえ。宝くじ当たったから100万円入れてくださいみたいな話ですよね。
意味がわからないもん、
ね。100万入れるとあなたに当たるんですよと。
最初から引いた金額くれよって感じで、ね。なんでそんな行ったり来たりするんですかみたいな。
3月28日、京都、午前10時35分頃、警察署に中年の匿名の男から、小学校の中でフォークダンスがしたい。小学校に思い入れがある。勝手に入ってもいいかなどの電話があったということです。小学校でね。
俺にはやり残したことがある。
はいはいはい。
どうしてもあの子と踊れなかったフォークダンス。
フォークダンスが。
これはテレビの企画とかになっていいよね。バラエティ、
ね。そうだね。うん。ナイトスクープとかに
頼
ん
で、ね。そうそうそうそうそう。
うん。
したらあの時の小学校貸してくれるよ、多分。
そうですよ。京都だからきっと見てますから、みんな。
そうだよね。うん、これはいいんじゃないですかね。
来たぞ、ついに我が校にもって話になりますよ。
そうそうそうそう。そうね。テレビでを通じてやるべきですね、これは、ね。
ですね、
うん。
はい。たとえ体育祭で踊れなかったとしてもですね。
そう。
はい。3月30日、大阪、午後4時50分頃。ご家庭に対して、おいっ子の名を語って、明日か明後日にゼリーを家に送る、などの不審な電話がありました。
不審だね。何なんですか、これは。贈り物として高級ゼリーを贈りますと。
そうね。詰め合わせですよね、きっとね。うん。
なんだこれ、だからお金くれとか言うのかな。
なんだろう、家にいろって話じゃないですか。
ああ、そういうことか。その時間にいてねえと、
う
ん。
そうそうそう。
なんかそれと、なんか来るの詐欺が。
そういうね、アポ電かなんかじゃないんですか。
ゼリーか。
なんか、いきなりカニが送られてくる詐欺はありましたよね。
あるね、あるね。
うん。カニカニ詐欺はありましたけど。
やっぱり生物の方がほら、やばいってなるからさ。
なるもんね。
エリーはまあいいかってなるよね。
持つだろうって話ですよね。うん、そして、意味不明言動系。3月25日、長崎県、午前10時5分頃。 パチンコ店の景品交換所で県警の警察官を名乗る男が、最近偽札が出回っていますのでお金を確認させてくださいなどと言って現金を確認しようとしてきたということです。
これ意味不明言動系ではないですよ、ね、完全に意図がありますからね。
意図的ではあるもののね、
意図的な犯罪者ですねこれね、
うん、そして警察が3点方式に口を出さないっていうね。うん、いろいろとこういろいろ含んだお話ですよねこれ。
そうだね、まさかここに近寄ってくるとは思わない。グレーゾーンなんですから、
ね、そうそうそう、被害があってからね出張るべきですよね。ここは3月29日愛知県午後1時30分頃、男が児童に対してほっぺたが落ちるほど美味しいよと声をかけて果物を渡してきたということです。
これは顔の見える生産者ですからいいじゃないですか、ね、こんななんかありますよねホームページとかもね。
そうね、うちのはっていうことでね、丹精込めて作ってますってことでね。
そう、
うん、ただねこの人農家じゃないっぽいんですよ。うん、革靴なんですよね。
ああ、うん、セールスマンっぽいの。
売り文句をね言ってる分にはいいんですけど、多分違うでしょうね。4月1日兵庫県午後11時37分頃、徒歩で通行中の女性に対して手招きをして女性が無視していたところ、凝視しながら口笛を吹いたもので、不審に思った女性が離れたところ、いずれかに立ち去ったということです。
これに、これで伝わると思ったのね。
そうね。ここはイタリアじゃないんで。うん。それはちょっとね。
あ、そういうヒューヒューみたいなことなのかな。
なんでしょうかね。こっち見ながら口笛ってことですからね。
いや、なんか一曲吹いたのかと思ったんですよ。千の風とかなんかそういうやつを。
死ぬの。続いて声掛け。3月26日、岡山県、午前8時頃、児童が徒歩で通行中、男から、気をつけてください、と何回も声をかけられた、ということです。
でも一回だと許されるんだけどね。親切な人なんだけどね。
いや、よっぽどやんちゃな子だったのかね。
うん、全部に対してね。
なんかこう、危なっかしかったんでしょうね、きっと。
いや、何でもぶつかっちゃうとかさ。
ああ。
歩くたびに。
はいはい。体当たりブームが来てる子だったんでしょうね。
そう。うん、
3月27日、広島県、午後4時30分頃。水鉄砲で遊んでいた小学生が男に、今散歩しよるんじゃ、水鉄砲を貸してくれと声をかけられたということです。男は60代ぐらいだったということですね。
必要だったのね。
そうですね。多分ノモンハンあたりを思い出したんでしょうね。うん、
ちょっとあれだと丸腰ではいけないと。
いけないと。はい、
過去偵察ってことですよね。散歩っていうのは、なんか、軍の内部で通じる、なんか、俗称であって。
そうね。不調ですよね。
うんうんうん、
うんうん。あいつは今散歩行ってますよっていう感じのね。
そう。
3月27日、大阪、午後3時頃。吹田市で小学生数名が知らない男から、一緒に高校野球を見に行こうと声をかけられる事案が発生しました。まあ、ご当地あるあるですよね。
そうね、うん。
東京だったらこうはいかないですもんね。
遠いしね。
はい。3月27日、大阪、午後0時40分頃。高校生に対し、大学の学長を名乗って声をかける事案が発生しました。
はあ、これはちょっとないかったんじゃないか、今まで。
ないですよね。うん。先生を名乗る人いましたけどね。
学長だもん。
わしが江田島平八であると。
何を要求してくんだろうね、これ。
何でしょうかね。大学の推薦くれるのかな。
ああ、裏口入学を斡旋しようとしてくれる。
なんかそんな感じのいいことを言いそうですね。はい。そんな男がウエストポーチを持って近づいてくることはないので。はい。気をつけてください。
何が入ってるんだろう。
緑色のセーターにカーキ色のズボンで、 水色のウエストポーチですから、うん、すごいダサいんですけど。
いや、そこにはやっぱりあれじゃないですか、チケットが入ってるんですよ。
あ、
入場券が大学のこれで入れるんだみたいな。
バックステージパスだ。
そうそうそう、そう裏口入学ってそういうことかっていう。
4月1日大阪午後4時頃、児童が遊んでいたところ、見知らぬ男に鬼は誰、逃げろ逃げろと声をかけられる事案が発生しました。混ざってくるっていうね。
やだね、うん、
だってさ、自分が子供だった頃のこと思い出してくださいよ。こんなやつ来たら、ああ逃げろって話になるじゃないですか。
だからおじさんが鬼の方がいいんだよ、ね、
そうだよ、追いかけるならね、
突然だけど俺が鬼みたいな方がうわーってゲームとして成立するじゃないですか。
そう、チリチリバラバラにね。
そうそうそうそう、
本当に逃げろって話です。
おじさんが間違って色鬼とかやんなければだけど、
ね、4月2日兵庫県午後6時頃、公園内で遊んでいた児童に対して、手の甲の血管浮いてる、写真撮らせてと声をかけたもので、児童が断ったところ立ち去ったということです。
ああ、いるけどね、
血管フェチね。
なんか献血所とかでバイトした方がいいよね。
あ、そうだよ、ちゃんと資格を取ってね。
そうそうそうそう、
うん、いくらでも見れますよきっと。
そうそうそうそう、
エビ型が足りないんですと。
そうそうそうそう、社会貢献にもなるしね。
いいことですよね。
うん、
はい。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週いかがでしたか？
やっぱり僧侶の白バスので逮捕された事件ですね。
ありましたね、島根。
やっぱりさ、なかなかみんな苦労してるよね。
そうね、お寺さんはね。
うん、今の時代。
うん、仮想通貨発行してるとこもありましたからね。
そうそうそう、いや、そういう、なんていうの、試みをみんなもうやらないといけないっていうぐらい追い込まれてるわけですよ。
ね、ね、そういうことですよ。
なんかなんかネットで見ましたけど、月刊、うん、月刊住職っていう。
あ、ありますね。
雑誌があるそうで。
はい。
そこでは、AI とかについて。
うんうん。
キャッシュレスとかについても特集をしてるということなんで、
はい、はい、そうですね。
キャッシュレス、まあ、取り入れないと、お賽銭も集まらないと。小銭も今の人持ってないんだからってなったら、
そういうことだ
よね。それがね、そうそう、あっ、それは確かにお金集まんないから、やっぱり、ペイペイだねとかなるわけですよね。
今ならね。
うん、
うん。それやるしかないですよね、やっぱね。
でしょ、あと、まあ、AI もね。
ねえ。AI で戒名を決めたりとかね。
勝手に決めてくれるとかね。
ね。ちょっと割安になるでしょ、きっと。
まあ、俺がやらない分だけってことですよね。
そうそうそう。なんかこう、偉そうなやつは高いんでしょ、きっと確か。
俺はそうですよ。
ねえ。それがワンランク下がると思います、うん、きっと。
なるほどね。
うん。
戒名の自動化によりね。
自動化により。うん、戒名をつけると外版も自動的にプリントできるわけです。
ああ、いいじゃないですか。
スポーンと。
3D プリンターとかでもね。3D プリンターでなんか仏像を彫ってくれるとかもサービスとしては。
そうね、うん。お葬式やってる間にね。
そうそうそう。こんなできちゃいました、ね。あとはやっぱり読経ももうロボットが読むってことになるよね。
そうね。うんうん、ペッパーがね。
一番今、あ、この人にはこれだなっていう度胸を読んでくれるかもしれない。選んでくれるかもしれないし。
ムードに合わせたやつをね。
そうそうそう。うん、
OK、Google って感じで。
そうそうそう。あとは木魚も BPM が微妙にこう変わっていくとかね。
あ、そうですよ。みんなのテンションに合わせてね。
そうそう、ちょっと今盛り上がってきたなって言ったら、ピークタイムが来るのかなって言ったら、こう、ポコポコポコポコ言い始めて。
上げ上げになってくるわけですよ。
そうそうそうそう。
うん。
で、後ろでこう、なんですか、ライトアップも一緒にダーンとしたりして、
ね。もう派手派手にね。
そう。
うん。
みんな手を上げるわけですよ。そ
のテクノ法要だ。
そうそうそうそう。
うん。そこでアンセムがかかるわけですよ。
そうなんですよ。
般若心経が。
般若心経、シングアロングですよね。ちゃんと歌詞も出ますから、上にバーンと。
そうですよ。
うん。
うん。
一緒に歌える。
そうですよ。マッピングでね。
マッピング。
うん。
バーッと出ますよ。
出ますから、うん。見ながらみんなで歌えるわけです。
そうそうそうそう。
完全に IT 化ですよ。
で、盛り上がると、ほら、キャッシュレスだと、バンバンバンバンお布施もね、しちゃうから。
そうだね。
うん。うん。ね、それぐらいやらないと、シュローバースとかやってる場合じゃないですよね。
ないですよ。やっぱそういうね、うん、ハイテクに疎い住職だったんでしょうね。
そうね。うん、スタンプとか作ったりしてね、ラインスタンプとかね。
そうですよ。
カツみたいなやつ。いいじゃないですか。
やってそうなやついるけどね。
もうすでにやってるね、多分ね。
うん、絶対いますよ。
おそらく言ってるよね。
坊主スタンプはね。
まあ、苦労してるよね。
仏像の顔はやっぱりその、亡くなった方の顔になってるわけですよ。
ああ、すごいな、
もうプリントされれば、ああ、これはと。
それはいいね、ありがたいね、なんか、ね。
もう仏様になりましたよ、と。
うん。
いつでもオンデマンドでプリントしますんで、どうぞと。そこまでやれますからね。
プリントデータはもうクラウドに上がってますからと。呼び出してもらってと。ご自宅でもできますと。
できますと。
いいね、これね。
まあ、これからはね、そういういろんな組み合わせで努力がどんどんと進むんでしょうね。
苦労の時代だよ、本当にね。
苦労ですよ。だって、まあ、ほら、死んでくるジジババは増えるんですけど、葬式をする若者が減るじゃないですか。
そう。まあ、やんなくていいやん、なっちゃう
ね。ね、なんかほら、火葬場でちょっとお経をあげておしまいみたいなのが流行りつつあるでしょ？
ダメだね、それは。
ね。
豪華、今こそ豪華な葬式よっていう。
そうそうそう。こんなのやれるんですよっていうのを見せないと、やっぱり。
そうそうそう。
ね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。